西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。こんばんは。いかがお過ごしですか？いやー、先日の雪にはもう本当にびっくりしましたよね。でももう今週末は立春ということで、春もすぐそこまでなんでしょうか。さあ、1月の西宮の、徹底解剖は西宮の歳時記と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の西尾よしみ先生をお迎えしてお届けしています。西尾先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんと今日はあの生放送でございます。4週目ですから、あ、はい、どうぞどうぞ、あの西尾先生への質問などもどんどんお寄せいただけたらと思います。そしてあのクイズの答えもまだ間に合いますから、はい、送ってください。
お願いいたします。
ファックスは0798-37-5514 37-5514、そしてメールは787@sakura-fm.co.jp 787@sakura-fm.co.jp でお待ちしております。さて、先日の雪は大丈夫でしたか、西尾先生のとこは。
もうあのちょうどそれを理由に引きこもりました
なるほどまあ、お家でぬくぬくとっていうのはね、また一つの冬の過ごし方の楽しみの一つですけど、そこにこうお酒なんかあったらまたなおよしではないんでしょうか。
危険物でございます
来週はあのまた酒造りの話が聞けるということなんで、
はいはい、それもそれはそれでまたお楽しみでございますが
です、ね。
は
い、さあ、そしてあの1月は皆様に西宮の歳時記ということで、はい、まあ、春夏秋冬いろんなあのまあ行事をご紹介いただいて、今日はその冬編でございますので、
そうですね、
後ほどたっぷり語っていただきたいと思いますが、はい、皆様からね、もうメールやファックス頂戴しておりまして、はい、まずは、ラジオネームともりさんです。はい、今日のお話は冬10月から12月編ですが、今週末は節分ですよね。節分の恵方巻きや豆巻きに西宮ならではの特徴ってありますか、っていうご質問なんですが、
はいはい、そうですね、もう あっという間に2月が目の前、うん、2月入りましたら最初にですね、はい、まず季節を分ける節分ですね、うん、はい、あの春夏秋冬、季節を分けるとこが節分、
はい、
ね、冬の季節を分けて次春になりますんで、翌日が立春ということで春が経ちます。で、はい、ちょうどこの時に、まあ、あのいろんな行事ごとがありますけども、皆さんが一番よく知るところは、豆まきと、うん、あの恵方巻きですかね、
はい
はい、豆まきそのものはですね、これ実は大変古い話で、江戸時代の川柳にもですね、豆まきの状況が、うん、まあ読み込まれていますので、早くから、はい、あのされておりますね。で、まあ、江戸時代に、まあ、言ってみたら流行ったような形ですので、全国的にあまりあの違いはないんですが、
はい、
実はですね、この西宮に一番、まあ、すぐ隣に行っても行っていいぐらい三田市ですね、はい、3つの田んぼに変えて三田市ですが、ここはですね、皆さんあの豆まくときに、はい、鬼は外福は内で大体唱えますよね、はい、あのそちらの三田の、方々、まあ、全域ではなくて、はい、まあ、ちょっと一部の方ではあるんですけれども、あの鬼は内福も内、
鬼も内ですか、
はい、なぜかと、そうなんですよ、その
みんな内ですね、じゃあ、はい、おいでおいでみたいな感じですか、はいはい、なんでですか、
実はですね、はい、三田の江戸時代のお殿様、藩主は久喜、旧の鬼と書く、
あ、なるほど、はい、
もともと三重県鳥羽のですね、はい、あの水軍の将だったんですけども、そちらが加えて、転属してこられて って、うん、三田の殿様なんですが、あの鬼を追い払うとですね、殿様を追い払うことになるから
それはあまりにも恐れ多いと、はい、
恐れ多いということで、まあ、本当にあの、殿様がいらっしゃる城下の一部の、はい、まあ、あの使えていた人たちとは言われているんですけれども、うん、あの鬼も打ちというふうに唱えるという、はい、まあ、ところがございます。やはりあの鬼に関係するような、はい、あの、地名だったり、うん、そういう、言われがあるところはそのようなあの鬼もうちというような唱え方をするところがあの各地に何か所な各地というか、まあ、あちこちありますね。
まあ、気ぃつこてみたいなところは忖度ですかね、はい、で、まあ、はい、その豆まきはすごく歴史が長いんですけど、恵方巻きは割と最近ですか。
はい、あの実はですね、あのこう節分の時に、ええ、まあ、かんぴょう巻きのようなその丸かぶりをするっていう風習は大阪の、まあ、特にあの南部の方ですね、泉南とかの地域に、まあ、昔からあったみたいなんです。
そうなんですか。
はい、それをですね、やはり目をつけた方がいらっしゃいまして、
はい、
あの節分の時にそれを、うん、そういう風習があって、で皆さんあの恵方を向いて食べましょうということで、あの宣伝を、まあ、します。で、はい、それをが、まあ、ちょうどマスコミといいますか取り上げられて、で特にあの全国展開しているチェーン店が売り出したもんですから、
はい、
もうあのこれはもう日本全国あまねく恵方巻きが
なるほど、はい、流行ったわけですか。
流行ったわけですね。
恵方の方を向いて黙って食べなきゃいけないという、
はい、誰が言ったんやろうかと不思議ではあるんですが
コロナの先取りみたいな、黙食みたいな感じですけど、
は
い、
まあ、そうですね。いやいや、はい、まあ、あの初物はね、うん、あの恵方を向いて笑えっていうのがありますから、あ3年あの、寿命が延びるという、はい、3年だったかな3日だったかな、うん、まあ何歳寿命なの
でえらい違いですけど、はい、まあ、でも延びる寿命が、はい、はあ、そうですか。いや、まあまあね、恵方巻き、
はい、良いことは取り入れるというのがよろしいんではないでしょうか、うんうん、
ね、一時、はい、あのね、すごいあの残って廃棄してえらい問題にもなりましたけど、はいはい、ね、最近はこう予約とかね、いろんなあのアイデアが、
そうですね、ね、
はい、使われてるみたいですが、
はい、
さあこちらはですね、ラジオネーム、はい、寒くてお家におったかさんでございます。
いつもありがとうございます。
本当に西尾先生、はい、郷土資料館が休館日の夜にご出演ありがとうございます。
どういたしまして。
本当にわざわざ出てきていただいたんですよね。早速ですがお願いがあります。
はい、
都として一度は見ておくべきお祭りを、
はい、
放送内容以外も含めて1年分教えてください、
はい、
春からの1年でできる限り見て回ろうと思いますということなんですが、
はい、これ大変ですよ、全部見るのは。おすすめはいろいろあるんですが、はい、ただあの、私の好みで言っていいですか。
はい、もうもちろん、
はい、あのたくさんあるので片っ端から言ってると時間がなくなりますので、
はい、そうですよね、はい、
あの私の好みから言うとですね、うん、1月、はい、1月の、まあ、早速5日の日にですね、西宮神社の百太夫神社祭というか百太夫祭りがあります、
は
い、
うん、
でこの時にやっぱ恵比寿牡蠣、あの恵比寿舞といって、神社の中で奉納されるんですが、あの徳島の方からですね、人形一座の方があの来られて、で奉納されます、うん、で西宮でも復興された恵比寿舞が、一緒になって奉納するんですけれども、やはり西宮が恵比寿さんの発祥の地という、はい、やっぱりそちらのゆえんですね。で特にあの徳島の方はあの正月1日日付が変わってすぐですね、各家 の, あのかまどをずっと払って回るっていう門付けっていう、うん、まあ、そうしたことを現在も続けておられる市田さん、もう本当にあの日本全国で もう数少ない、皆さんなんですが、
うん、
もう1日から回ってる最中の5日の日にですね、恵比寿様の生まれた場所だからということで徳島からいらっしゃって奉納されるんですね。やっぱりそれは西宮であればこそというね、
うん、
祭りですので、
はい、
もちろんあの人形使いもお上手ですので、
はい、
それも見どころなんですが、
うんうん、ま
あ、そういう言われのある祭りやという意味では、
はい、
見ていただいて えたらいいなと思います。
じゃあ来年1月5日、はい、西宮神社百大夢祭り、はい、ぜひチェックしてください、
ください、はい、
その他には、
はい、まあ、あのこれも1月ですね、はい、まあ、15日前後ですが、うん、お正月の飾り物を燃やすトンドが各地でありますが、はい、ナジオの八幡神社境内で行われるナジオのトンドはですね、篠竹を使ってきれいな三角錐のトンドを作るんですね。でこれはあの神社の、まあ、お祭りをですね、地域の方があの運営されるんですけれども、そういう役員の方たちが力を合わせて作られると、うん、で、そうしたあの共同で地域を守る、まあ、一つの行事ごととして続けておられますので、はい、トンドの形も綺麗ですけれども、うん、その行事の、地域の安全を守るようなそうした意味合いがあるっていうことも、知ることができますので、はい、これはおすすめやと思います。
今年あの石井市長がお尋ねになったよう で、
そのよう
です、ね、動画を SNS に上げてらっしゃいましたけれども、はい、立派な本当にあのトンドが映ってました、
はい、そうです、
ね、
3メートル超える大きなものなので、
すごいですね、はい、今なかなか見られないですものね。
そうなんです、まあ、ちっちゃいね、あの何軒かでやるのはあるんですが、あれだけ大きなものされるところは少ないです。でその代わりあの境内で燃やしますので、火が移ったら大変ですね、あの境内の木に、はい、なので、この日はちゃんとね、ナジオの消防団の皆様が出張ってこられて、
う
ん、は
い、あら
消防車も連れてですね、はい、あの万が一に備えて最後までお世話されるんですね。やはりここも地域全体が一つの行事を、支えにやっているということが分かりますので、
はい、
あの燃えてる日もいいんですけれども、うん、そうしたあの祭りを支える人たちの動きなんかが面白いと思いますので、
はい、
あのいいかなと思います、
ね、おったかさんぜひあの、はい、来年はお出かけいただけたらと思いますが、はい、さあその他1年を通してというご質問ですが、
これはなかなかねあの、はい、難しいんですが、まはい、あの特に私としてはあのやっぱ秋のですね、
はい、
岡田神社の一時長老の、はいお祭り、これが、うん、あの古い伝説もありますし、ま、地域の皆さんがやっぱり協力して行う祭りですので、うん、
はい、
あのぜひじっくりと、はい、見ていただきたいんですが、
はい、
まあ、ちょっとあの新型肺炎 の、ね、あの感染症の関係で、ね、祭りの形が少し変わりつつはあると思いますけれども、あのぜひあの一度、参拝がてらで、ね、見学していただくといいかなと思います、
うん、はい、秋ですねこれが、は
い、でまあ、秋といえばね、だんじりいっぱいあるんですけど、
はい、
もう優劣つけがたくこれは、はい、あのどこ見ろどこはダメってとても言えないので、はい、これは割愛させていただきます
なんかあのこちらいただいてるのがね、はい、ラジオネームはるさんなんですが、
はいはい、
だんじりという用語、
はいはい、
単語についての解説が面白かったです。
ありがとうございます。
京都の祇園祭りは確かに山鉾という言い方をしますよね、
はいはい、
全国的に一般単語としては屋台なんですね、
はい、あの全体を総称する形では屋台ですね、
はい、
ユネスコなんかでも登録しているのは屋台祭礼と言っていますので、
屋台祭礼、だんじりという文言は入ってないわけですか、
入ってないんですね。その中にあの、はい、いろいろなパターンとして、うんうん、だんじりという言葉も出てきますし、はい、鉾っていう山、うん、とかいろいろ出てきますので、はいはい、広い意味では屋台祭礼という形になります。
なるほどね、はい、いやいやもう本当にあのいろいろ教えていただきまして、
はい、
春夏秋と語っていただいたんですが、
はい、
いよいよ冬でございます。今日、ね、あんまり時間がないんですけれども、
はい、
冬にもいろんな祭時期あるんですよ ね、
じゃあ大急ぎで1年を締めくくろうかと思います
、はい、お願いいたします、
は
い、
やはりあの、今一年の締めくくりの時ですので、いろんな溜まったものを、ね、生産する、まああのうん、昔からですね、例えばあのお商売人さん、はい、あの買い物したら、帳面つけて、
うん、
掛け売りというか掛け買いをしますね。
あ、つけで買えたんですね、うん、昔は、
はい
は
い、でそれをまあ12月に、うん、全部生産するという形になるんですけども、はい、これはですね、あのお商売人さんが、まあ、あの証文をきれいにするっていうの で、 でそこから正門払いっていうようなあの行事事があったりですね、
は
い、まあ、そこまでちょっとお商売人さんが 美味しいことをしてしまったのを申し訳ございませんっていうので、うん、はい、きれいにするっていうような意味もあったりするので
なんか正門払いって言うと最近ではこうちょっとバーゲンセールみたいなイメージがありますけれども、はいはい、
まあ、感謝大売りだし、あ、そうか、
還元する感謝を、そうです、そうです、あ、そういう意味ではね、はい、あ、そういうことなんですね。
そうなんですね、はい、なんかこの正門払いの時に、うん、実は裏でですね、裏でっていうか、まあ、お商売人さんたちがちゃんと恵比寿様のね、お祭りをされていて、で、その恵比寿祭り の、 感謝祭という形で一般向けには売り出すと。
そういうことなんですか、
はいはい、そういうことが実は、お商売人さんたちの、うん、まあ、組合というかグループというか、恵比寿校という一つ の、 団体が、そういうお祭りごとをされているということが、裏にはあるんですが、
なるほど、ね、
一般の方には大感謝祭しか
見えてないという感じですけどそうか、ちゃんとそういう、はい、土台があってということなんで、はい、その辺もね、ぜひ含んでまた見ていただくとね、
はいはい、面白いと思います ね、
ですね、はい、
で年が押し詰まりまして、はい、お正月に向けてですね、いろんな準備をします、うん、
はい、
で準備を、お正月の準備をするので、こと始めっていう形で12月13日ぐらいですかね、
はい、
よくテレビでやるのは京都の祇園の舞妓さんたちがね、お嬢さんのところにご挨拶に行かれるんですけども、
はい、華やかなね、はい、
ああいったことで、まあ、正月のことを始めるからこと始めという場合もありますし、
はい、
地域によってはですね、1年間のことを納めるから同じ日のことをこと納めって言ったりするんです、
うん、あ、そうなんですか、はい、始めと納めじゃ全然意味が違うような気がしますけど、
はいはいはい、だから12月にこと納めて、うん、で2月にこと始めるというね、
あ、なるほどね、
まあ、それぞれ二分しているというか、相対するものを言っていますので、うん、始めと終わりっていうのは、まあ、どっちに意識が強いかっていうことにはなると思うんですけれども、はい、地域によっては12月が、納めで2月が始め、京都とか、まあ、関西は、12月が、こと始め、正月の、準備始めでこと始めっていうふうな言い方をされます、
はい、なるほど。でもなんかいろいろね、お祭りもなくなったりとかっていうことも結構あるみたいです、
ね、そうですね、もう新型肺炎も大変憎らしい、
うん、ね、伝統がね、
そうなんですね、ここしばらくやはり伝統的なお祭りのですね、はい、担い手、まあ、が不足したり、高齢化していったりっていうことで、やはりお祭りの、まあ、道所をやめようか続けようかっていう、まあ、岐路に立っていたところがですね、ここ3年の自粛で、はい、まあ、人が集まるという、まあ、行事事ができにくくなりましたんで、まあ、お休みをしたと、
はい、
そしたらもうやめようかどうしようか続けようかって悩んでいた時が、これをきっかけにやめようか、
あちゃーですね、
そうなんですよ、もうね、その例が一つや二つではありません、もう全国に、
はい
はい、ありまして、
だから西宮でもやっぱりそういう例はあるんですか、
ありますね、はい、もう間もなくもうこれでおしまいっていうふうに、
はい、
決めておられるとこもありますのでね、
もったいないですね、
もちろん伝統行事っていうのは地域の方々が心を合わせて、はい、でお互いに助け合いながらやっていくものなので、やっぱ地域の方の気持ちが離れてしまうと、続かないんですね。
でもそうなるとこう、はい、コミュニティの在り方みたいなのにも影響が出てくるっていうことにはなりませんか、
はい、そうですね、はい、でもともとこういう11月12月の行事の中に、いのこって言って子どもが、豊作を祝うとか、いのこの餅をっていうような祝いましょうっていうような唱え事をしながら地域を回って、で、お餅をもらったりだとかっていう行事があったんですけども、まあ、それが、まあ、いわゆる唱え事がですね、はい、あんまりこう教育上よろしくないとか、うん、地域の人に物もらい歩くのはどないやねんっていうようない
やいやいや、こんなハロウィンはどうなるんですか今流行りの、
そうなんです、実は大正時代にそういうのでイノコはやめろっていうふうにお達しがあってやめてしまったことがあったんですね。 あもうそういう公的なところから の,、うん、あのやめろこうもありましたし、で第二次世界大戦のような、うん、ああいうあの要するに働き手その一番あの年齢真盛りの方々が戦争に出て帰ってこなかったり、うん、で後の復興期でですね、日常生活の方がやっぱり気を取られますので伝統的な行事っていうのがつながらなかったりした、まあ、そういう危機もあったんですけれども、うん、でそれがもうとにかくこの、あまねく苦しくなってきたのが今回の新型肺炎の、まあ、感染拡大ですね。だから民族の世界においてはもう非常にあの大変非常事態になってますね。
一度その途絶えてしまったものっていうのは、はい、なかなかこう復興するというのが難しいと言われてますよね。
そうなんですね。やっぱりあのこう伝統的なものって日常生活とはちょっと離れてるところがあるんですね。お供え物の作り方にしても、準備にしても、日常の私たちの今の生活ではないようなもの、例えば、お供え物一つにしてもですね、この祭りのために用意するっていうものもあるんですね。でそれをやはり途絶えてしまうと作り方準備の仕方がわからなくなるんです。であのだんじりの動かし方一つにしてもですね、やはり勘どころといいますかね、うん、あの道がこう曲がってたら曲がったようにだんじりもやっぱりちゃんとセーブしてやらなきゃあかんのですけども、まあ、そのあたりがうまく練習ができて積んでいけてない、続けることで練習続けられるんですけども、まあ、そこが休止してしまうと、まあ、技術習得が、あの、うまくいかなくてですね、まあ、去年の、秋の祭りでは 何台もだんじりこけたりとか事故がちょっと起きたりするんでしたんですけど、やはりそこが不慣れな人がねっていうか、あのこう習熟していない、技術が上がっていない状況の中でのやっぱり祭りをしてしまったっていうのは、いろんなこう影響が出たんかなというふうには、あの、まあ、それだけではないんでしょうけれども、まあ、考えるところですね。
じゃあ来年から、まあ、今年からはもうちゃんとやろうよね、はい、みたいな風にいくといいんですけどね、は
い、いいんですけどね、
もうこれを機会にそんな危ないネタやめとこかってならないでほしいなと、
は
い、
あのぜひぜひ、はい、続けていっていただけると、まあ、勝手な言い方ですけどね、
はいね、そう あ,、はい、あってほしいなと思いますよね、はい、さあそれでは、はい、クイズの答え合わせと当選者の発表に移りたいと思います、はい、3つの問題をお出ししました、はい、まず1月9日西宮神社の開門神事福男選びのスタートは何時でしょうという問題でした、はいはい、先生お願いします、
はい、答えは午前6時です。
午前6時、はい、桜FM で中継しましたので、ね、はい、聞いていただいた方もいらっしゃる、でも先生はあれですよね、はい、門が心配人がこけるよりは門が心配ですよね、
あのちゃんとガードはされてあったんですけども、はい、やっぱり門が心配
でしたね、はい、さあそして16日の問題はこんな問題でした、はい、西宮神社へ向かう途中恵比寿様が寝込んでしまいました。恵比寿様に何をして起こしたでしょうかという問題でした、
はい、お尻をつねりました
でしたね、でしたすごいことですねこれは。
神様のお尻ですから ね
ちょっとなんか恐れ多くてちょっとなかなかつねれないという感じもします、はい、さあそして23日のクイズはこんな問題でした。西宮市内に1台だけある船だんじり、船だんじりですかね、はい、これどこの神社のだんじりでしょうかという問題でした、
はい、今津の福王神社さんです。
はい、以上3つの正解を書いてくださった方の中から抽選でお一人の方に3000円分のクオカードを差し上げます。さあ今月の当選者は、はい、それでは西尾先生発表をお願いいたします、
はい、ラジオネームともりさんです。
はい、ともりさんおめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきましたが、実はですねちょっとご住所がないので、ぜひ、本名もなくてですねラジオネームだけだったりするので、ぜひお名前とおところをお知らせいただきたいと思います。番組宛てよろしくお願いいたします。さあ、西宮の歳時記と題しまして、はい、4回にわたって、西尾先生にいろいろとお話を伺ったんですが、まあ、こうやって って見てくるとなんかやっぱり心豊かな行事が多くてなんかほっこりしますね。
そうですね、うん、やっぱり西宮は町場と、はい、で北側の山口を中心とした、うん、町場ではない、まあ、田園風景の広がる地域とですね、やはり両方がこの同じ地域の中にありますので、うん、西宮のお祭り年中行事祭祀って言ってももう本当に各種それぞれ、
はい、
いろんなバリエーションがあります、うん、ですのでこうまあ、西宮ってどんな祭りすんのって一言聞かれると非常に説明しにくいんです
そうですよね、はい、今日もおすすめの行事もね、はい、私的にはって西尾先生がおっしゃっていただいて、だからそれぞれの私的にはこれが好きみたいな祭事記があっていいんですよね、はい、
もちろんそうだと思うんですよ、全国共通でそれ法律で決まってるわけではないので、
はい
、はい、自分がこれこそこの季節を知るにはいいよねって思う、いいよねっていう推しですね、
はいはい、
それを見つけていただくとこの、まあ、今月お話ししたことで、西宮の推しをですね、皆さんが聞いた方がですね見つけていただいたら何よりかなというふうには思います。
なるほどね、まあ、西宮神社なんていうのは本当にいろいろな形で登場してきましたから、はいはい、これをきっかけに西宮神社のファン私は西宮神社推しだってなってくださる方が、ね、はい、全国に増えてくれると嬉しいですね。
西宮神社さんもそうです、広田神社さんもそうです、はい、山口の小地神社もそうですけども、
です、ね、皆さんいっぱいありますね、
ありますからね、はい、それぞれに特色のあるお祭りをされてますので、ぜひそれぞれホームページを作られたりとかもしていますのでね、
はい、
ご参考いただいて、でもっと深く西宮のことを知っていただくと嬉しいですね。
やっぱりその我が町を知るという、
はい、
本当に割と早道のような気がしますよね。こういういろんな行事で、
そうです、
いろんなことが行われていることをたどっていくというのは、はいはい、
そうですね、まあ、行事ごとはやっぱり地域の方が力を合わせて、はい、進めていくことですのでね、一人だけの力では何もできるわけではありませんから、西宮のやっぱりその地域の状況で、それをやっぱり一番、形としては表していると思いますので、うん、せっかく、まあ、生まれ育った方も西宮に引っ越してきて来られた方も縁があって西宮におられるわけですから、
はい、
その縁を太くするためにも地域の花行事をいろいろ知っていただくと嬉しいなと思います。
そうですね、そして広く本当に受け入れてくださってますから、
はいはいはい、
引っ越してきて初めてのお祭りとかっていうのでも顔を出していただいたらそこでまたいろんなねつながりが生まれたりするという ね、
は
い、
神様そこは分け隔ていたしませんので大丈夫です
そういうきっかけにもねぜひしていただきたいですし、はいはい、本当に西宮の祭祀記、西宮っていろんなことがあるいい町だなと改めて思っていただけたのではないかと思います、
はい、
西宮の祭祀記、ゲストティーチャーは西宮市立京都資料館学芸員の西尾芳美先生でした。どうも本当にいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そして来月2月は精米から始まる酒造りと題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦克也さんをお迎えしてお届けする予定でございます。ぜひご期待いただきたいと思います。西尾先生結構好きなんですよねお酒
内緒です
、まあ、2月は、はい、各蔵元の蔵開きなんかも、
はいはいはい、今年は ね、
ありますので行われるようですし、
はい、
まあ、そういう意味ではお酒の好きな方にはちょうどいい、ね、
はい、
新しいお酒ができるというシーズンですし、
はい、
ね、お酒とまたこういう行事とかも密接にこうつながってるみたいですし、
はい、もちろんそうです ね、
は
い、
だから来月はまたそのでもね精米からというところがすごいんですよ。
なかなかマニアなところから行きますね。さすがに
結構ね大浦さんいつもマニアックな視点から見てください。精米ですよ。
これはね私もゲストに飛び込みましょうかね。
本当ですね、はい、なんか果てしなく最初から最後までみたいな感じで、はい、ちょっと楽しみなところでございます。ぜひご期待いただきたいと思います、はい、ということで西尾先生本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。